こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マスタリング TCP 入門編第6番は、インターネット通信を支える TCPP を基礎から体系的に学ぶための技術入門書である井上直也らによる定番シリーズの第6番として、ネットワークの基本概念、データリンク、IP、TCP と UDP ルーティング、アプリケーションプロトコル、セキュリティまでを一冊で扱う。単なる用語集ではなく、通信がどの層でどのように処理され、パケットがどのように相手へ届くのかを図版と脚注を多用して説明する点に特徴がある。第6番では、PVV6、5G、HTTPC3 など現代のネットワーク環境で重要性を増した話題も取り込まれている。対象は、ネットワーク初学者、IT 技術者、資格学習者、企業内で通信の基本を理解したい読者であり、実務の前提知識を固めるための教科書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、階層化モデルを使って通信全体を見通す構成、本書の中心にある考え方は、ネットワーク通信を階層化して理解することである。ネットワークを物理的な配線や機器の集合としてだけ見ると、問題が起きた時に原因を切り分けにくい。そこで本書は、ネットワークインターフェース層、インターネット層、トランスポート層、アプリケーション層という役割分担を示し、各層が上位層にどのような機能を提供しているかを整理する。特に重要なのはカプセル化の説明である。アプリケーションのデータは TTUD の情報 IP ヘッダ、データリンク層の情報を順に付け加えられ、受信側では逆の順序で取り出される。この流れを理解すると、通信障害の分析でどの層の問題かを考えやすくなる。またプロトコルを個別の暗記対象ではなく、相互に連携する部品として捉えられるため、後の IP ルーティング、ポート番号、セキュリティの理解にもつながる。次にメキアドレスと IP アドレスの違いから配送の仕組みを説明するデータリンクと IP の章では、近隣ネットワーク内の配送とネットワークをまたぐ配送を区別して扱う。メキアドレスは同一リンク内でフレームを届けるための識別子であり、 IP アドレスは複数のネットワークを超えて相手を特定するための論理的な識別子である。この違いを理解しないまま通信を学ぶと、なぜ同じ宛先に対して MSE アドレスと IP アドレスの両方が必要なのかが曖昧になる。本書はデータリンク層の役割、IP パケットの構造、アドレス体系、サブネット、エアピなどの関連技術を接続して説明するため、端末が実際に通信を始める過程を追いやすい。例えば、宛先が同一ネットワーク内か外部ネットワークかによって、端末が直接相手を探すのか、デフォルトゲートウェイへ送るのかが変わる。この基本を押さえることは、ネットワーク設定、疎通確認、パケット解析の実務で理解に直結する。さらに、TCP と UDP を信頼性、速度、用途の違いで整理するトランスポート層の解説では、TCP と UDP の違いが単純な用語対比ではなく、アプリケーションの要求に応じた設計上の選択として説明される。TCP は接続の確率、順序制御、再送制御、フロー制御などを備え、データを確実に届けるための仕組みを提供する。一方、UDP は通信手順を簡素にし、遅延や処理負荷を抑えることを重視する。そのどちらが優れているという話ではなく、Web 通信、名前解決、ストリーミング、リアルタイム通信などの性質に応じて使い分けられる。本書はポート番号の役割にも重点を置き、IP アドレスが機器やインターフェースの到達先を示すのに対し、ポート番号は同じ端末上へのどのアプリケーションに渡すかを決める情報であることを説明する。この理解により、ファイアウォール設定、通信ログの読み取り、Wireshark などの解析ツールで観察されるパケットの意味を解釈しやすくなる。そして、ルーティングと IP 関連技術を到達性の観点から結びつけるルーティングの章は、IP ネットワークが単に宛先アドレスを見て通信しているだけではなく、経路情報に基づいて次の転送先を決めていることを示す。リータは宛先ネットワークに対する経路表を参照し、最適または利用可能な経路へパケットを転送する。ここで重要なのは、端末側のデフォルトゲートウェイ、ルーター間での経路制御。ネットワーク分割の設計が連続した仕組みとして働く点である。本書は静的な設定だけでなく、経路制御プロトコルの基本的な考え方にも触れ、ネットワーク規模が大きくなるほど自動的な経路交換が必要になる理由を説明する。また IP に関連する技術として ICCP、EPv6 なども扱われる。これらは個別技術に見えるが、実際には到達性、アドレス割り当て、エラー通知、アドレス空間の拡張といった問題に対応するための仕組みである。最後に、アプリケーションプロトコルとセキュリティを基礎知識の延長で扱う本書の後半では、HTTP、DNS、メール関連プロトコルなど、ユーザーが日常的に利用するサービスを支えるアプリケーションプロトコルが取り上げられる。 ここで重要なのはアプリケーション層だけを独立して説明するのではなく、階層の IP、TSP、UDP、ポート番号と結びつけて理解させる点である。例えば、ウェブ閲覧はブラウザとサーバのやり取りに見えるが、その背後では名前解決、接続確率、データ転送、暗号化など複数の仕組みが連動する。第6番では HTTP3 のような新しい話題にも触れ、インターネットの基礎が変化しながら継続していることを示す。さらにセキュリティの章では暗号化、認証、脅威への対策をネットワークの基本構造と関連付けて解説する。これはセキュリティを製品機能としてではなく、通信経路上で何を守る必要があるかという視点から理解する助けになる。結論として本書は、ネットワークを初めて体系的に学ぶ学生、ウェブ開発やインフラ運用に関わる IT 技術、資格試験の通信分野を補強したい読者に向いている。すでに現場で設定作業をしている人にとっても、経験的に覚えていた IP アドレス、サブネットポート、ルーティング、DNS、セキュリティの意味を整理し直す材料になる。実践的な設定手順や特定製品の操作を詳しく教える本ではないため、ハンズオン演習や機器操作の本と併用すると効果が高い。一方で、類書と比べた強みは、個別技術の説明に偏らず、通信の流れを階層構造とプロトコルの役割から一貫して説明する点にある。豊富な図版により、抽象的な概念を追いやすく、入門書でありながらデータリンクからセキュリティまで範囲が広い。さらに第6番では HTTP シラス、現在の環境に関係する内容も加えられており、古典的な基礎と現代的な更新のバランスが取れている。そのためネットワーク専門家を目指す人だけでなく、ネットワークを前提に仕事をする全ての技術者にとって基盤知識を作る一冊として価値がある。ご支援いただける場合は井上直也ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。